今日の箇所はですね、先週の続きでエペソ書の、15節から23節まで今日やります。エペソ書の、エペソの1章の15節から23節まで。じゃあ皆さん開いたでしょうか。
はい、
ではですね、最初にお祈りを持って始めますよ。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、これから再びあなたの恵みの分かち合い会、恵みのぶっかけ合い会を行いたいと思います。主よ、今日もあなたの真理を私たちに教え、そしてあなたの真理が私たちを自由にするというその御言葉をもっともっと深く知り、そして私たちがあなたに会ってさらにさらに自由を得て満喫することができますように、あなたの御言葉の真理をもっともっと掘り下げることができますように、これからエペソ書の一章からじっくりと神、味わい、そして恵みを分かち合いたいと思います。イエス様、あなたがこの中心にいて、そしてこの場所を支配し、私たちの思い、意思、感情を支配し、そして霊の空気を、あなたの息吹を持ってこの場所を清めてください。これからの時を主をあなたの御手にお委ねいたします。これからの時の あなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
では少し長めに時間を取りますので、エペソ1章の15節から23節までじっくり味わって、そして心に留まったところなどはどうか線を引くなりメモをするなりして、後でみんなで発表してもらいますので、ぜひ備えてください。では、エペソ1章の15節から
23まで、わかりました、はい、
ではどうぞお読みください。よろしいでしょうか。まだ味わい尽くしてないみたいな感じ。まあ、じゃあトップバッターの人手を挙げてください。はい、じゃあ水野さん。21、22、23。ここどのように、感じましたか。
これはね、ごもっともなことなんですけど、まあ、すべての支配、これはわかるけど、関係力。
権力だよね。
主権の上にまたやる、
今のより
ばかりの上にやる、すべての何上に 高く、
あれどっか飛ばしません、
どっか飛ばしない、
ま、
どっか飛ばしない、どっか飛ばしませんか、
真ん中、
今の世ばかりでなく次に来る、来る、うん、
世に置
いても
上に、世に置いても、
ま、
捉えられる、
受けてた、
守られる、すべ祈られる、すべての
名の上に高く、
あ、メガネないの、
いけない、
いや、メガネがないから見えない、今
メガネ持ってこないもん、
あれあのケースだから
違うやつだから、
そうがないから、
だから無事が飛ぶの、目が出て、
いつもスラスラ読めるんだけど、大事な目がね、
会社からそのまんま聞いたから、うち帰ってこいないから、
代わりにあのエリさんが読んでください、
すべての支配、宣言、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりなく、なく次に来る世においてもと唱えられる、すべての名の上に高く置かれていました、うん、寸前22、また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ、
頭
であるキリストを教会に置い、教会に、うん、飛ばしないで、教会にも与え、うん、与えになりました、うん、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のもののようによなって満たす方の道でおられるところです、
あ
の、
メガネ持ってくるの忘れたからいけないんだ、
思ったのことだけど、無駄なところあるんだよね、
これですね、最もとして読むと、ね、はーって忘れてっちゃうけど、うんうん、じっくり読むととてつもないことですよ、これ、うん、とてつもないですよ、これは、
キリストの体であるって、
21節から読みましたけど、うん、20節から読んだ方が分かりやすいですね、うん、
あ、神のとこから、うん、神の神殿の
神の神殿
が全能の力をキリストの地に働かせて、うん、キリストを死者の中から蘇らせ、うんうん、天上においてご自分の右の座につかせて、はい、とりあえずちょっとここまで、まず想像してください、神様はイエス様を蘇らせました、うん、大いなる力によってです、うん、死人が蘇るってなかなか信じられないことと思うんですけど、うん、神様はなんとイエス様を死人の中から蘇らせてくださいました、うん、イエス様を蘇らせられたからこそ私たちも蘇らせられる望みがあります、うん、で21節、うん、そうですね、全ての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられる、全ての名の上に高く置かれました、すごいですよ、いつも河合さんがよく祈りの終わりに何だっけ、
天と地、
天と地、
誰も逆らうことができない、逆らうこともできない、
はい、はい、
はい、そればかりじゃなくて今の世ばかりじゃなく次に来る世においても誰も逆らうことはできない、うん、イエス・キリスト、今ばかりでなく昔も未来も誰も逆らうことはできない、イエス・キリストの権威、イエス様はそれだけすごい支配と権威を持っておられます、もうあれですよ、首相とか大統領とか目じゃないですよ、イエス様の持っておられる権威、うん、
あのね、今ね、あの聖書読んでるところですごく私ねピカンときたのは、この蘇るっていうこと、うん、イエス・キリスト一人が蘇ったっていうことじゃなく、キリスト一人を蘇らせたことによって、 世のもとが作られる前に父が作った決めていた全ての人をよみがえらしたから、このあのよみがえりのこの言葉というのは与えられているその御業の中で一番大きい御業である。だからキリスト一人ってなっちゃうと、こんなそれでキリストによってあのちょっとずつよみがえられるのかなと思ったら、父のよみがえりの技っていうのはキリスト一人をよみがえらせたことによって予定の中に入っている全ての命をよみがえらせたということだから、これはとてつもないことですね。
そうないですよ。でもっととてつもないのが22、23節です。22節まずイエス様は一切のものの上に立つお方です。イエス様の足の下に一切のものがあります。でしかもそのキリストを教会にお与えになりました。教会って建物じゃないですよ、私たち一人一人ですよ、ここにいる一人一人、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。つまりここにいる皆さんは一切のものを一切によって満たす方、イエス様の満ち満ちておられるところなんですよ。皆さんの中に一切のもの一切によって満たされていますよ。
ダメダメ、
これどんなにすごいかちょっと想像できますか？多分ね、言葉そのまま読むと
できなくてもそういうふうに、
ねだから、ね、今何か不足なものを ありますかね。一切のもの一切のものによって満たす方がいるんですよ、中に、私たちのうちに。これすごすぎますよ、
なんか、
まあ、こういうわけで見事はすごすぎて、私たちは
頭の理解がついていかない。祈りの時、祈りのたびにこれ宣言した方がいい
です、ね、雨
なる。私は教会です。私の中にキリストがいます。
祈ってるだね、出てくる世界じゃない。
これはですね、早めに手を挙げた方がいいですよ。出ないと後の人にどんどんどんどん取られちゃう。
ゆみさんは、私の代わりにメガネないもんで。
じゃあ、ゆみさんの目になってください。
私はですね、22節に教会にお与えになりました。神は一切のものをキリストの足の下に従わって、一切のものの上に立ち、立つ頭である、一切のものの上に立つ頭である、キリストを教会にお話題になりましたということを、私これ教会を自分自身と
解釈して、自分自身と解釈してから、
だから教会を私自身と解釈して、私のために父は一切のものをキリストの足の下に従わせて、一切のものの上に立つ頭であるキリストを私にお与えになりましたということだから、一切のものということをもう少し私は理解を深めたいなという思いがありまして、一切のもの、父は設計図を引いて、そしてイエス様はその実態を全部作られた方である。だから光あれって言ったのは父であり、その実際の光を作られたのはイエス様である。そしてそのイエス様がこの地上に来て十字架によって全てを全部奪い返したことにより、今イエス様の全て作ったものというのはイエス様のところに全部権限が行っているということなんですけど、信じている人だけに このイエス様が話題になっているから、全てをもう司る方、それを支配している方、作られた方、この方が私に与えられているということは、この方にあって私たちは何でも本当に御心にかなっていることであるならば、それを信仰によってお願いをしていただくことができるように、わざわざお話題になったということとして私は理解します。本当にこの教会をエクレシアとしてこれは私と思った時にとてつもないすごい恵みがわーってきましたね。1歳というのを数えてみたらね、1歳がね確かね 4つ出てくるのかな、そうだからね、だからこの同じ言葉が繰り返しされているところというのはすごく主が私たちに訴えることが強いとして私は理解してますので、ということはこの一切一切と言っている全てのところを、もう他の御言葉もそうなんですけれど、もう本当にアーメンと受け止めて、それでその御言葉の中に素直に本当にとどまること、これが私に今言っているエッセンスだなと私は思っています。
一切のものがつまり私たちのものであるということで、で思い出したのが第一コリントの3章の言葉なんですけど、パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです。
アーメン。
第一コリントの3章22節ですね。
コ
リントの3章22節が、そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。すごいでしょ、すごいですよ。これ
第1コリント3章27、
これはとんでもない言葉ですね。
321、
パウロも私のもの、アポロも私のもの、命も私のもの、死も私のもの、それはちょっと何かよくわかんないな。
324ページのね、22と23のところに今言ったの。321だから、もっとこちら321だよ。これ22とこことここを今言ったの。22と23節をね、読んだの。パウロであれっていうとか、そしてあなた方とここを読んだの今。
誰も人間を
覚えてない、
置けばで世界、命、死、今も将来って全部私たちのものということが書いてあるんですけど、これまさにそうですよ。
アボロで、
そうですよ。パウロ、アボロ、ケバ、ね、世界すべて存在するものは 私たちの命を得させるために主が存在させた。でパウロとケバも、ね、アポロも私たちの信仰の成り立ちのために存在させて私たちのものなんですよ。
パウロもケバも。
そうです。彼らの歩んできたその命の輝き全部が私たちのために存在して与えられていて、今私たちがそこからエッセンスを得てその道をこう歩みやすくしてくださっている。
パウロとかキャパが現れたのは私たち
のため。そうです、そうです。だから私たちがこう歩みやすいように、だから先人たちが現れたのは全部私たちの歩みのために。で彼らは私たちのために苦労をした、ね、
おいしいところ、
あ、それで私たちは踏んだり蹴ったり美味しいところだろ。
やっぱり初めて
でやだ。うん、それですね。
すごいすごいすごい。
うん、でもね、23見るとキリストのものであり、キリストは神のもの、あなた方はキリストのもの。全部私たちのものなんだけど、でもその君たちはキリストのものだよって。
あ、じゃあ僕らが存在してるのは結局は
キリストのため。アーメン、ハレルヤ、アーメン、ハレルヤですよ。こんなにね、滅びる、こんなことあっていいのかしらって思うくらい、すごいすごいすごい。
踊らずにはいられない。
すごいね、感謝感謝感謝ですよ。
ここに18節に神の召しによって与えられるものはどのようなものか、生徒の受け継ぐものってこう書いてあるけど、結局全部っていうこと、相続財産、イエス様が持っているもう全ての相続財産、それがもう私たちの、
私の
相続財産というか遺産というか、
でそれが どんなに正しいものかって、うん、ね、ただ言葉面読んだだけではもう本当流しちゃうところなんですけど、で、あまりにも内容がすごすぎて私たちの頭に収まりきらないから、だからパウロがここで祈ってるのが、それがどれほど豊かな栄光に輝いてるかを悟らせてくださるようにって祈ってるんですよ。もしそれ悟ってちゃったらね、想像できないですよ。これほど豊かな栄光に輝いて、なんか貧乏じゃないんですね。なんかキリスト教っていうとキリストの青白い痩せこけた絵とか像とか思い出すんですけど、豊かなんですよ。栄光に輝いてるんですよ。
ここで学んだ14節までの中で、すごくイエス様を平たく表面的な部分だけしか知らなくてね、そうするとすごく痩せ細ったイエス様、そう、そんな感じだったのが、なんかもうこうひっくり返されたような思いだったもうそれを。
17のところをもう少し理解した方がいいと思いますね。
17
ですね。我が主イエスキリストの神というところ、
ここですね、17節。
キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、ということは与えてくださいますように、だから与えられていないということだから、これはもう私たちが個々が、うん、本当に主にあって祈るべきですね。使徒パウロが今祈ってるじゃないですか、どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方にお与えてくださいますように、ということは私たちは知恵と啓示の御霊を 私にくださいと祈る
それはですね、神を知るための知恵と啓示の御霊って書いてあるんですけど、原文は違います。これ神の認識をもたらす知恵と啓示の御霊です。
だから理解力ですね。
そう、神の理解力が与えられるようにってことです
よ。理解力、
神の認識ですよ。神の認識、私たちの中に神の認識が現れるようにってことをパウロが祈ってるんですよ。ここ、
で18見ると私たちの心の目をっていうことを書いてありますよね。心の目がはっきり見えるように、うん、ってっていうことなんですけど、普段私たち、目を上げて生活しているから偽りをそのまんま見たまま受け入れてしまう、見たまま受け入れてしまってもう一気勝ちというところがあるんですけど、本当に一つ一つ私たちの目の前に展開することなんかを見るときに、ちょっとだけ目を閉じて主よということがすごく大切だから、さっきこの御言葉を読みながら私ふっとこう思い浮かんだものは、なんだっけ、裁判所かなんかいうこと目をこうやってる、女神がこうやって立ってますよ、その表示として女神がこうやっているんだけど目をこう隠しているんですよ。だから裁判をするときっていうのは多分真実を見極めるためには見える目を閉じて心の目で人々のことを測りなさいっていう、そういう意味だと思います、うん、だからなんか大切なことを話をしたり聞いたりする時っていうのはとりあえず肉の目でその人の表情だとかなんとかっていうことではなく心の目でその人が語ろうとしている真実がどこにあるのかっていうのを本当に私たちは心得るべきであるということなんですけど、見える目でこの聖書の御言葉を私たちが見てしまうとこう見逃しがちということなんですけど、私たちの見える目を閉じてそれで心の目で主の真実を追っていこうとするならば、今まで見えなかったものがたくさん見えてくる。見えないものがたくさん見えてくることによって主と この交わりがすごく豊かになります。あ、これってあこういうことだったんですねとか、あ分かりましたとか、あこうしてほしいっていうのがよく分かるときっていうのは、目を閉じているときに主の見どころがよく分かる。だから目を心の目を上げるためには肉の目を閉じる。今まさに私たちは、御言葉に向き合っているから、これは肉を何とかするために御言葉に向き合っているということではなく、霊を素やかに御心を私たちは心得るために向き合っているから、肉の目は今神様から見た状態で見ると肉の目は今閉じられている状況であり、霊の目は今開いている状況である。韓国語の聖書だと18のところ、その企業っていうね、基礎ってキリスト教の基と工業っていう業が書いてある。
工業、
工業の業、
工業、
って書いてある、企業って書いてあるんだけど、日本語では18どの部分かな、18のね、生徒の受け継ぐということを韓国語では企業って書いてあるんですよ。企業って書いてある。だから
もう一回、企はど
う、企っていうのは基礎とかキリスト教の基、それで工業会社の教、
工業会社
の業、なんとか工業、工業とか
業務の業、
そうですそうです、
企業、
企業、ですね、原文は神の相続遺産ですよ。相続遺産の栄光が聖なる者たちの間でどれほど豊かなものであるかあんた方知ることができるようにということですね。
だからね、前から私ね、この企業って何だろうって、あれれれ、この企業、その生徒に向かって企業って何だろうって、別に受け継ぐことを企業、受け継ぐ、
じゃあ今まで発言していなかったエミコさん、
今ね、河合さんが言ったその18のところ気になってたのね。だから今言ってくれたからある程度分かってきた、それとあとさっき読んだところ、読みなさいっていう代理で読んだところも気になってたんだよね。だから大体分かりましたけど、あなたの心の目が気にな
りましたね。じゃあ川添さんは、
言われてちょっと気づいたんですけど、確かにこう生活しててですね、心の目の対極は肉の目ですか、今、大体我々それを通して、社会とか世の中とか見てるわけですよね。そうすると本当にこう何て言うかな、こう打算的にこう物を 見てる。例えばこう、美しい人とか、ない人がいるとしたら、例えば、笑ってみました。あるいは、いいものと悪いもの、美しいものと美しくないものとか、いろんなものがありますよね。あと、例えば、メディアがこう多く流す情報とか、いろいろありますけど、そういうものは結局、なんていうのかな、どんどんそっちの方に流れてしまうっていうのが肉の目ですよね。
じゃあもうすごいいい表現、もうすごい私もどかしいところがグッと取れちゃった、そうですよね、心の目が開かれてないと、例えば美しい女性と美しくない女性がいたら、美しい女性ね、心の中は美しくないとする、だけど心の目が開かれてないと、その美しい女性が美しい表情をすれば美しい心の持ち主だと私たちはついつい
サウルみたいな、あれだね、見かけが、
そういう風になってしまうんです。ですけれど、心の目が開かれている人っていうのは、その美しい女性がこう装っているところが分かってしまう、
装っているのが分かるんです、なんか直覚で分かっちゃうんです。
いや、だからそれは装っていることは神様にはないからですよ。心の目が開かれている人は神に直しているから、神の視線で物を見ているから、偽りがよくわかる。あ、すごいわかった私今。足を晴れるやん。すごいわかった。あ、足を、あ、すごいわかりました今ので。
あとは僕がすごい気になったのは、神の招きによってどのような希望が与えられるか、聖なる者に立ち向く者がどれほど豊かな栄光に輝いているかを語らせてくださいますように、パウロが言ってるわけですけど、希望ですよね。希望ってやっぱりすごい大事だと思うんですね。それで今ね、こう非常にこう希望がこう潰される時代に、やっぱ神を招きによってどのような希望が、パウロは多分この希望とかですね、この受け継ぐ豊かな栄光とかも多分自分でこう体験してそれ分かってるしたんだと思うんですね。それをこう我々が、神の子としての我々が、どういうふうにまず体験していけるのかということをこう知るんじゃないかと。
これは自分の力じゃ無理ですね、うん、だから、うん、恵みによって与えられるように、だからパウロもここで、うん、その18節の後半の方で、その聖なる者たちを受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるようにと祈っている。だから祈れば与えられるんじゃないですか、そういう希望がどれほど素晴らしいものかっていう、きっとね、もう将来の希望とか、ね、一軒家を建てるとか、可愛い奥さんを得るとか、そういう希望、父の希望よりはるかにもう大名前で吹っ飛ばされるような素晴らしい希望です。
ですね、あのシトボールと私たちが望んでいる望みの形が全然違っていて、私たちは今そういう時代に生きておりませんので、シトボールのように、貫く、それで述べ伝えるということをもう自分の全身全霊の自分のもう技として生きているじゃないですか、シトボールが。ですけれど、私たちはそういう時代に生きていないから、私たちの希望というのはすごいちゃっちいものになってしまって、今私たちはこういったところに入りたいとか、こういったことをやりたいとか、だから本来主が私たちに本当に当たり前に与えてくださることを、もう希望しなくても与えてくださる、信仰を持っていれば与えてくださる、そういうものをなんかあえてあえいて元を元々をしているんですけれど、信仰がないからまだ得ていない状況の中に私たちはただただいるんじゃないかなと思ってるんですけど、シトバウルはここで神の全能の力の働きによって、信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにということは、シトバウルは多分ですね、自分が牢の中にいながら今の自分の状況ではなく、後このキリストが世界中でもう本当に崇められていること、今自分が述べ伝えているこの福音が今は粗末にされてもう迫害を受けて、ね、いるんですけれど、後に世界中の口が思いが主を褒めたたえるようになるということを、シトバウルはきっとここで見てるんですよ。だからもう本当に肉食獣に対するそういう希望ではなく、シトバウルは本当に
ちょっと誤解が、ね、出るかもしれないですけど、希望って別にこの、ね、その家を持ちたいとか、うん、どこの、どこどこの可愛い子供を入れたいとか、どこの会社に入りたいとかってことではないのはもちろんなんですけど、結局あの希望、例えばあの例えばシベリア抑留とか、うん、ホロコーストとか、うん、あのアウシュビッツとか、うん、あのあそこでほらあのそういう経験された方たちがこう、うん、希望がなくなると人間すぐ死んでいくってあるじゃないですか、うん、そういう意味での希望ですよ。あの僕の使えなかった希望という意味で、うん、別に交渉のことが言いたいわけじゃなくて、うん、そういうこと自体がなんかこう今難しいのかなっていう気がしたので、うん、
そうだね、だから自殺者が、ね、
そうさまざまだと思うんですよ、うん、別にその一軒家とかそういうことではなくて、物質的なこととか打算的なことじゃなくて、人間こう生き物としての人間としての希望、
うん、ということは、自殺している人たちっていうのは今私たちがここで今あの捉えようとするその希望ではなく、この世においての持ちたいものが持てなくなっちゃった時に自殺するんですか、ね、
そういうなら先が見えないっていうか、生きていくことが困難だって思われてくる時とか、
いやでも文字通り希望がないんじゃないですか。
自殺する人って、私自分がねそれを考えていた時期があって、自分の命を絶った方がもう本当にもう幸せだと思った時がありまして、それもクリスチャンだった時に、それで天国と地獄を知ってるじゃないですか、ね、だからそういう状況まで自分を持っていけない、命は主のものだから、そういうことにしてしまったら自分は地獄に落ちてしまうということははっきりと知っていたんで、 ていうか自分のことを自分で始末できないことですごいもがいてて、主に私のことをなんとか殺してくださいって祈ったことがある。ひどい目にあったんですけどね。その後すぐ悔い改めました。もうひどくて、うん、
そっちまでも行くんだ、
う
ん、
そう、ひどいもう状況になって、死っていうものはどれだけ苦しいものか。だから眠ることとあの死ぬことの違いがそこではっきりと分かって、クリちゃんは眠るものであって死ぬものじゃない。で死ぬものにはものすごく死の棘が恐ろしいこと痛いというのが分かりました。だからその時に私がその感情にとらわれたことは、世の中のいろんなことは私の思った通りにならないということで、私はその究極なこうね落ち込みになってしまったわけなんですよね。だから自殺する人っていうのは、自分が持っていることがもうことごとく自分の思い通りにならなかった時、そういう思いに立つのかなって。
あれじゃないですか、その一つだけじゃなくてやっぱ複合的、
そうです、うん、
負のサイクルみたいに入ってくる
じゃないですか。そうです、何から何まで全部悪いように全部なってくる、うん、でもそれは私を本当に生まれ変わるように、私をもう新しく作り変えるその、過程であって、それなのにそれが理解できなかった、うん、だから本当に死ぬのが幸せだなと思った時期がありました。でも死の棘に刺されて初めてもうびっくりしちゃって、嫌です、私死ぬの嫌ですってそれで悔い改めて、それでもうキリストの中で生き直すことを選んで、それで今の私が
死の棘に入るん
だね。いやー痛いですよあれはね、もう1分だりとも生きていられない、痛くて。キリストの中に希望を持って生きられるということはすごい本当に感謝ですね。
ケンジさんは何かありますか。今まで話してきた中で何か心にとどまったことでもないし、あるいは御言葉でここがわからないとかいうのでもないし、あまりピンとこない。
と思って
読むだけでいいんですよ。そういう時は、うん、読むだけでいいんですよ。
言葉を、
う
ん、はい、
じゃあですね、22節と23節を読んでいただきたいんですけど、で、ただしがあります。今度は教会を自分の名前に置き換えて読んでみてください。教会は私たちです。じゃあどうぞ、22と23節。
神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ柱であるキリストを、
ここ自分の名前、
賢治の賢治にお与えになりました、
はい、
今日賢治はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方が満ちておられるところです。
アメン、アレ
ルヤ。賢治はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところ。
アメン、アレルヤ。
満ちておられるところですよ。これは別に賢治さんだけではなく、私たち一人一人もそうです。一切のものの上に立つ頭であるキリストを賢治にお与えになりました。
22節と23節をね、私見たら、そこにね、イエス様がね、1、2、3、4、5回出てきますね。ここに。
エペソン書ってもキリストというキーワードが必
要。だから22と23だけでも5回出てきますね。イエス様が、韓国の聖書だと。
ちなみに前回学んだところ、合計14節なんですけど、キリストとかあるいは主とかそういう言葉は15回出てきてますよね。1節に平均 1.1 回ぐらい、
すごいことが凝縮されてここに出てる、
ね、だからもうキリスト、キリスト中心なんですよ、キリスト、キリストっていう、
全ての名の上に置かれたキリスト、万物を足元に封鎖したキリスト、全ての万物の上に教会としているキリスト、教会の頭としているキリスト、そして万物を充満としてくださるキリスト、でこのもうあのここにもう5回出てきますね。だからもうキリスト、キリスト、キリスト尽くしですね。
ちょっとキリスト尽くしですね。
霊的なあの交わりの豊かさ、神様との霊的な交わりの豊かさのためには知恵と啓示が私たちの必要であるということですね。心の目が開かないことには主は私たちに何を望んでいるのかも一切わからない。そして世が私たちを騙そうとしているところの分別もつかない。
すべての名の上に高く置かれなさいっていう、この名前キリストの名前すべての上に高く置かれた、その名前を使うだけでいろんなことがこう変えられるでしょ。結局あの神の相続財産を使ってるっていう、うん、
今日ねあの蒼天の祈りが終わるとここの教会のその庭の方に行って、あの教会の庭にね丸っこいねあの、大きい鉢が置いてあるじゃないですか。でそこをね今まで何を植えても全部死ぬんですよ。なんだか知らないけどあの多分ね水はけが良くない、それに空気が通らないということで、あのもう見かけ倒しみたいなものなんですけど、今年ねどういうわけだか知らないけど何にも植えてないのに物が出てきてるんですよ。でそれがあまりにもおかしくて、私何度も挑戦してるからおかしくて、もう蒼天お祈り終わるとそこに出てきて、それでいつもねイエスの皆によって祝福するんですよ。命たちはもうイエスの復活の命で育って育って育つのがあなたたちは栄光だって、イエス様の栄光だって。そしたらね一個のそのちっちゃい苗みたいのがね、今回のこの風でキダンとこんなになっちゃって、土にねその葉っぱをもうくっつけてるの。あれこれやばいって、でこう鉢をくっと回ってたら、その後ね行って、あなたは主の御名によって立つんだよって言って、そっとねこう手をさった時スッと上がったんですよ。そんで後で少ししてから見たらもう少し上がってるの。だから今楽しみです、どのくらい穴が開いたのか。いや写真撮っとけばよかった、イエスの御名によって命令すればこうやって立つんだって。だからイエスの御名によってあらゆるところに私たちが神のこの現れの待ち望んでいる非常物に対してイエスの御名の権限を持って、茨とトゲを足しなさいというね、神様のその、あの命令を無効にすることが私たちにはできるから、もう大いに用いた方がいいな。
私ね、あちょっと思い出したんだけど、うん、うちにあのこうすあそこに横須賀に住んだ時に庭は何にもないのね、うん、あのなんそれであの木を買うって言ってもさほどお金があるわけじゃないし、あのある時にお店であの100円の苗で、あのみかんの苗なの、うん、それ今実がなるんですよ、ね、これはあの100円だし絶対ならないよって言われたの、うん、でもあの何にもないからそれでもいいと思って買った苗が今実がなるのね、うん、あのすごくイエスの御名によって祝福します去年はねみんなねならない年だったみたいなの、で、あの今年がなる年みんなで、去年はねうちはその初めてうわーって思うほど、あのまだ木はそんなあの太くないの、よそのうちみたいにあの太くなくて、どちらかっていうとこう南側に壁があって、だから北側にあるようなものなのね、だから日が当たるっていうと夏場だけなんだけど、でもすっごいなった、もう木がねここ下がっちゃうのよ重みで、だからあの神様が作った木、神様が作った命だからイエスの皆によって祝福するよって言うだけですごいんだなっていう体験しましたね。
だからね今日朝ねそれを見てから私ね、あのまあうちのパスタであるから、うん、ちょっとあのいろんなところをそのイエスの御名によって、ね、うん、祝福してくださいって言ったの、うん、ね、うん、イエスの御名によってもう活性化されなさいとかね、うん、もう命に富みなさいとか、そういう祝福をたくさんしてくださいって言ったんですよ、うん、ね、でその奥義を分かる人ができることであって、これ奥義が分からない人は理論だけじゃできないから、うん、その奥義を体験した人が、うん、これは大いにするべきことだと思ったし、
あの電車の降りた時に足引きずって杖ついてるような人にも心の中で、あイエスの皆によって祝福します、イエスの皆によって救ってくださいっていうその、あの一言だけでもなんかどこかではこの人救われるかもしれないっていう思いで言いますね。
だから私たちがお祈りしたり願ったりしていること、私たち の, あのやっている全ての行動だと言葉というのはですね、主のところにきちんと受け取られたもの以外は全部空中でもゴミみたいになっています、うんうん、だからここで私たちが知るべきことというのは、自分が何かを祈った、それによってその祈りの答えがきちんとあった時というのは、うん、そういった似たような状況下における自分の責任がそこに発生しているって、うん、いうことを絶対心得た方がいい、うん、そうすれば神様のあふるんばかりのその御業の様がね、どこまでの大きさであるかというのを私たちは知るようになる、少しずつ、うん、だから数えさんなんか今自分がこう体験したことはあるじゃないですか。それはもうそのことについてはもう大事なんです。だからそのことについては自分が体験したことっていうのは信仰働けっていうね、そのあの神様からの分が課せられているから、そのものを見た時はもう信仰働かしてそれをもう改善させるんです。そのためにその体験が与えられる。だから癒されている人っていうのは病人のために祈るとね、本当に癒されるんですよ。なぜかというと、癒されたことがない人は癒しっていうことに信仰を受けない、うん、でも自分が癒されたことがある人は癒されたその信仰の種がここにあるから、うん、その病気を持った時に病気を見ずに癒しを見るんです、うん、だから同じ病人を見てて、ああ大変だわ、なんとか薬って言ってる人は薬しか助けられない、その人。でもその人をパッと見た時にイエス・キリストの打たれた鞭が癒されたっていうね、その体験がある人は癒しを見るのね、その人に。だから私たちが体験したこの全てのことはそういうことです。
ですね、あなた方は聖なる国民、王族の祭司ですって書いてあります。これありましたよね、うん、王族の祭司、聖なる国民、どうだったかな。
ゼファニア、
え、いや、新約ですよ。
エペソの時代、あ、エペソじゃない、ペテロ。
ペテロ。
あ、ペテロの2章の9。
ペテロの2章の9。
エペソ。
あ、本当だ。選ばれた種族、王子である祭司、聖なる国民、神の所有とされた。
アーメン。ハレルヤ。
アーメン。それはあなた方が闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためです。アメン。あなた方は以前は神の民ではなかったのに今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに今は憐れみを受けたものです。
私たちこう見た目でね、すごくこう決めがちなんだけど、私はやっぱりね、あのダウン症ってあるでしょ、もう徐々に、うんうん、今ね私信仰の友達を通してそのダウン症の子供がね、ものすごく誰の声もこう受け入れられない、そういう子が御言葉だけにはものすごく集中するっていう、そういう、ああ こういう形で神様の方法って、あの同じ症状の人が10人いても1人ずつ扱い方違うように、今この子はあの神様の方法がこういう形なんだなって、ついダウン症っていうのはもうあの見た目でこう判断しちゃうけど、すごくね、あの主の働き方によってあの変えられていく、一つの道が開かれてんだなって、うん、そうで、その人を通してじゃないとダメです。あのメッセージ聞いてもメッセージは分かんないんだけれども、今日語った御言葉はどこって、もう必ずその人の隣に来て、うん、であの親じゃダメなのね、うん、あの外国人だから、
から、それ親じゃダメなんだけれども、今日はこの御言葉だよってそこを丁寧に接して、それでもう一回自分で読んで、こう文字を金具であるので文字を読むっていうことだけはできるので、そうするとあの牧師が祝祷ってやる祝祷ってやるらしいんだけど。僕は牧師になるかっていう、そういう形がどういうふうに開かれていくかわからないけど、主が働いて、精霊が働いてるなっていうのをその人もすごく感じる。
前ね、この教会にお医者さんの奥さんが自分の子供を連れてきたことがあるんですけど、その子供ってすごく重度の障害を持っているということなんですけど、人の中にいて騒ぎ立つのね、それでもう子供のようにあちこちこう飛び回るんですけど、なんだけどその子供がですね、絶対に両方も聞けない子なんだけど、ここに来て通訳でこう聞くじゃないですか、それなのにこれをパッと開けたらじっと座ってるんですよ。それでその子がアーメンって言ってるのが私通訳してて自分の耳に聞こえてるの、アーメンアーメンって、あ、この子今見言葉に応答してアーメンって言ってると思ったのね、そしたらその次何があったかって、このお母さんは聖書の隅々まで知っているんだけど聞く耳持ったずな、自分だけもう喋りっぱなしで、それで従うことがない、自分なりに解釈してその通りにすると、だから見言葉を全部自分よりに解釈するんですよ。でそれでそのお母さんが喋り始めたんですけど、ある時私ね、聞くことがその油に勝るっていう言葉をお母さんの耳に私言ったの。そしたらその時からその子供が何をするかって言ったら、お母さんが私に何か話しててこれ聞いてくださいって言ってから自分が聞かないかな、聞いてくださいって言ってから自分がもうさーって言ってるじゃん。そしたら私がたまーってこうやって見てたら、その子供がえってお母さんの口をそんでお母さんが喋るとお母さんを叩くの、やめなさいやめなさいやめなさいって。そんでその子がね、初めて喋った言葉がハレルヤです、ハレルヤって言ったの。だからそれがもうよく分かったです。私はあ、この人今ハレルヤって言ってるよって言ったら、本当とか言って、でもね、アーメンとハレルヤがあれからできるよね。いやだから本当にね、そういう形の子供でも真実はきちんとありまして、普通の私たちより優れてこう見言葉にね応答するところがあるなっていうのがその方を通して分かりましたね。もう本当に高弘って言うんですけど、
高弘天気って。
その子は今どうしてるん
ですか。ですね、相変わらずお母さんのその功労癖に付き合わされて、多分あちこちに行ってると思います。かわいそうです、本当にかわいそうです。でここに来ると帰りたくないって言ってね、トイレに隠れるの。帰りたくない帰りたくない、
分かった、楽しい。
そうですよね。だけどお母さんは自分の耳障りがいい解釈をしてくれないとその教会を離れる人に、だから私がこう言ったんですよ。あなたはイエス様に熱心っていうこともいいんだけど、あなたの家のその洗濯物なんとかして、だからなんていうのかな、私はその障害の子供を抱えているから、だからみんなが大変だいって言ってるじゃないですか、それを言い訳にして普段自分がしなければならないその技ってあるじゃない、それを一切していない、でもしていないことをもう当たり前にしてる。だから家の中行ってみたらもう本当に大変な状況になっているから、あなたは今ね本当にこの家が平和になりたいんだったら見える状況を平和にしなさい、まず目の前にあるものから片して、でそしたらそれが嫌で、それが嫌でね、もう多分私のことやかましいと思う。 そういうことでした。だからね、福音っていうのはね、本当に自分勝手の福音が多くて、自分の耳にいいことを言わないと教会動く人ってたくさんいるじゃないですか、うん、だからそれがちょっと本当にその人はちょっとひどい、うん、そういう状況でした。
神の全能の力の働きに、神の信じる力って、そういうことなんです、うん、人間の思いを超えて、
だからここ本当に知恵と啓示の精神を私に与えてください。そして神様を知るようにしてください。私の心を、心の目を開いてくださって、主が私を呼んでくださったこと、また主が私に持たしている希望、また私がその持っている希望の意味合いが何であるか、それを私に悟らせてくださいということを、私はもうこの御言葉ね、すごく私好きで、ずっと祈ってました。でこのずっと祈ったことによって、私が得た命がたくさんありますね。ただ祈っただけですよ。同じ言葉を繰り返し毎日祈ってました。この御言葉の意味合いが私に持たされますようにって。そしたら本当にいろんなことが開いて、分からなかったことが分かるようになったり、敏感になったりすることが私にはあって、これね、多分私ね、3年以上同じ言葉を祈ってる。
このエペソの15章16、
エペソの1章のこの
17から、
19までの言葉をずっと私に持ってた。毎回そしたら、この私も知らないうちに、いろんなこう感覚が私も知らないうちに開いて、それで失敗することがただただ少なくなってきた。
ここにもこの霊を与えてあるじゃないですか。霊を与え、知恵と、啓示と霊を与え、うん、で神は霊であるって言いますけど、うん、僕は前いた教会ね、改革家の教会なので、霊の話は林さんも多分知恵福音、
福音派だね。
僕も福音派だったので霊の話はしないんですよね。それで霊的なものを結構ね、なんだろうかな、軽視してるって言ったらいいのかな、軽視してるとは言わないの、なんて言
ったらいいの、全然語らない、
なおざりにするっていうか、でかといって、こう、なんていうの、まあ、ご視聴かもしれないけど、こう、韓国系の、すごいペンジコースみたいなところも、霊的なのこともあるじゃないですか、っていうふうに聞きますけど、こう、まあ、バランスよくっていうのはなかなか難しいのかもしれないですけど、なんていうんでしょうね、やっぱこう霊的なものもやっぱりこう神してやっぱり読んでいった方がいいですね、
うんうん、だから結局はですね、私たちがあっちの教会のこっちの教会ってなっちゃうと、その教会時代の教団教会も教理ってあるじゃないですか、で教理の方が優先されちゃって、それで教理として自分たちが受け入れていない部分、そこはもうこう素通りしちゃったりしているから、結局は私たちは何をすべきか、エリアにも聞かない、モーセにも聞かない、だからこの教団にも、この教団の教理には聞かない、イエスに聞く、うん、ということにもう戻ることしかないんですよ、本当に。だからこの教理から外れているから、あそこの教会の人とは交わってはいけない、
教理が違うから
そこ行っちゃダメとか
知識によってつながろうとしているとそうやって分裂分派がいくらでも
だからもう本当にだからもうそれって本当にまさにモーセに聞くエレンに聞くじゃないですかだからもう帰っとくイエス様、うん、だからいろんな教団教派のそういうね教理ということではなくイエスに聞く、うん、ということでも私たちの信仰はもう確立しないとまだ分けたたりがそうできてしまうちょっとだから私いつも自分で言い聞かせてるんです傷んでなければ全ての人々は私たちの兄弟です、うん、傷んでなければちょっと教理が違う教派が違うとしても抱きしめあって聖なる口づけをすべきである
要するに何によってつながるかっていうと教団教派でもないし知識でもなくただイエスというお方によってつながるのが私たちキリスト者です
。だから私がびっくりしたのは今すごく流行ってる教会があるんですけどちょっと名前伏せますがその教会っていうのはもう中の人たち同士ではすごく仲良しなんですでその教会の人たちとパッと外で会った時に私がクリスチャンでない時っていうのはものすごく親切なのクリスチャンじゃない人と会うともう何から何まで知ってあげましょうっていうでもこっちがクリスチャンっていうことを分かった時点でねすごい冷たい空気がバーッと流れるのねなぜかというと恐れるんですよクリスチャンであるということは自由なクリスチャンであるならば拘束しているクリスチャンの居心地悪さが分かるでしょうだからチームなクリスチャンがパッと会った時にそれによって自分たちのこうカードが崩れることを嫌がっちゃってクリスチャンっていうことを分かった時点でもスッと引く何なのこれと思ったら彼らはエルサレム教会のリバイバルの時にエルサレムの中で固まってたじゃないですか自分たちだけでそれと全く同じようなことすごい夢ですよもう今あっちこっちにありますよその教会がなのにそうなのそれでこう区域と似てるようなこう組織を作ってだからエホバの証人とちょっと似てるかな一人に一人がつくこの一人二人に誰かがつくっていう形をこう散々としててこの枠の中に新しい人が入ってくるのはいいんだけどこの枠を他の人が見ることも許せないということがありました。だから何を恐れてるの？お城、お城、今まで築いてきたお城、それが束縛っていうことを通してお城を築いてきたから、キリストにあって真の自由を得ている人たちを見ると、その人たちは脅威になる。だからもう目がね離すんです。話してはいけない。
まあ、ちょっとだいぶ話が広がってきたので一旦ここで、切りたいと思いますけど、まだ話していなかった方、ここをどうしてもみんなに伝えたかったという方いますか？じゃあ特にないようですので、じゃあ一旦ここで切ります。もしまだ何か話を広げた形でした方がありましたらどうか残ってください。じゃあ最後に笠原さんにお祈りお願いしてよろしいですか？
ハレルヤ、天のお父さん、なんて素晴らしい時をいただいたことでしょう。あなたの命がここに流れています。あなたの御言葉がここにあります。あなたの御言葉によって私たちが今まで知らなかったこと、主よ、私たちはもっともっとあなたご自身を深く深く味わうことができます。この学びを感謝します。この時を感謝します。あなたは偉大であって、どれほどに大きいか、どれほどに深いお方であるか、主よ、このところでますます知ることができることを感謝します。ますますあなたの大きさに触れることができる幸いを感謝します。主よ、私自身があなたを知っているというほど何も知らなかったことに気づかされたことを感謝します、うん、そして主よ、あなたご自身がどれほどのものであるか、 まだまだ本当にあなたの宝は深いです。あなたの宝は大きいです。あなたの器はもっともっと広いです。そのことを知ることができるように私たち助けてください。もっと知りたいです。あなたを知れば知るほどあなたに植え替わります。あなたを本当に触れれば触れるほどもっと大きなあなたに触れたいです。私たちの霊の目を開いてください。私たちの霊の耳を開いてください。どんなに細き御声でもあなたの御声を聞き取ることのできるほどに私たちの霊の目を開いてください。私たちはあなたに望みを置きます。あなたに望みを置きます。もっともっとあなたを知るための知恵と知識の霊、神様は啓示の霊を開いてくださって私たちを豊かに、あなたご自身がおられる私たちがもっと豊かになることができますように助けてください。今日の恵みを感謝します。今日の豊かさを感謝します。主よ、まだ本当に体が熱いです。あなたに本当に触れて触れて触れて、もっと味わって味わって味わって、あなたを知りたくて知りたくて知りたくて今ここにいます。主よ、もっとますます触れてください。教えてください。分からせてください。こんな器です。主よ、あなたが本当に私たちを通してあなたが何をなさりたいのか、私たちを通してあなたが何を味わわせたいのか、主をもっともっと味わい知ることができますように導き助けてください。今日のこの日を感謝します。今日のこの時を感謝します。ますます豊かな主が触れてくださることを感謝して、主イエス様の皆を通しており
エミさん、はい、ずっとここ の学び会をしながら、
はい、
もう少し人数が増えて、
はい、
みんなで楽しく学び会がしたいです、はい、ずっと二人祈ってきましたよね、
はいはい、
特にエミさんはそのことを、ね、心がけて祈ってまいりましたよね、
はい、
そしたら突然こういうふうになりました。主に感謝ですね、
はい、
アレルヤですね、はい、アレルヤ、本当にエミさんがそれ祈ってた、
ありがとう
、ね、もう本当に、そしたらね、2人でそれをずっと祈ってるのね。そしたらこの祈ったらこの実態がこうやって与えられるって素晴らしいですね。
うーん、だから祈れば与えられる、雨るんだね、求めないとダメなん
だ。だからね、まだね祈ってることがあって、金銭米をこのみんなにあげてくださいって祈ってる。
アーメン。
だからもう金銭米をもう本当にみんなにあげてくださいっていつも祈ってるのね、うん、だからそれももう間近ですよ、ハレルヤですよ、
うんうん
うん、
もしよかったら買っててくださいね。持ってきてあげた
ら。
飾り物じゃないんですよ。食べてね。うん、
勉強会だけど
食べていいんですよ。
どれでも
好きなの。
これさ、八時からどうですか。
八時ありますよ。
あれ、水曜日だから今日七時半じゃないの。今日水曜日は七時半よ。水曜日は七時半よ、夜。あとは、7時半よ。金曜日は9時からよ。あと8時でいいね。今日は7時半だよ。
ね、新しい姉妹が一人、主につながりました。で、先ほどいらした、先ほどいらした中尾さんという方は、前この教会の方で信仰を回復したんですけれど、日本語の礼拝がないということで、旦那さん、日本の方なんです。だから当時でも旦那さんの信仰の方を重んじて、まあ、日本の教会に行くようになったんですけど、彼女自身が上乾いちゃって、だからもう教会に戻りたいと、うん、ということで電話がありました。で、まあ、どうぞって、教会は私のものでもない、誰のものでもない、あなたが帰りたければ帰ってくればいいんだよということで今日来たんですけれど、旦那さんに前から天聖教会に戻りたいってずっと言ってるんですって。そしたら
旦那さんが、ね、
いえ奥様の方が
京子さん、
うん、旦那さんが、いや一回そこ離れてきちゃったから